朝岡歴史再発見。桃栽培の恩人たち。笠岡市は昭和40年代前半まで桃の栽培面積が県内市町村の中でも3本の指に入るほどで、一大産地として知られていました。笠岡で桃の栽培が広く行われるようになった背景として、果樹園芸が本格的に始まった明治時代に活躍した先覚者たちの存在が挙げられます。笠岡の果樹栽培は渡辺純一郎によって始められたと言っても過言ではありません。渡辺は安政5年1858年に現在の笠岡市広浜で生まれ、桃の栽培を始めたのは15歳の時、明治6年1873年でした。明治8年1875年頃から広浜において丘陵を開墾して果樹園の造成を始めました。ついには16ヘクタールに及ぶ大規模果樹園通り園を開園しました。桃だけでなく梨やみかんなどの栽培も行っていました。渡辺の卓越した点は、耕作に向かない傾斜地でも果樹栽培ができることを実証し、平地が少なくても大規模な果樹園の経営を可能にしたことです。また希望者には育てた果樹の苗木を分け与えて、惜しむことなく栽培技術の指導を行いました。渡辺純一郎は明治27年1984年に36歳の若さで亡くなりました。広浜にはその功績を後世に伝えるために、昭和29年1954年に建てられた渡辺純一郎氏聖徳碑があります。木山正平は詩集のの後書きで、故郷である新山のことを、私が幼い時分、私たちの村は中国第一の桃の村と称された、と木山正平全詩集1996年講談社文芸文庫に記しています。その新山で桃栽培の端緒を開いたのは、山口にある長福寺の住職長尾園長です。五花園という果樹園を作り、桃の栽培だけでなく研究も行い、明治31年1898年頃に土用水蜜という新品種の桃を作出しました。果肉の柔らかさも甘さもそれまでの品種を格段に上回っていたことから、絶大な人気を博しました。土用水蜜は岡山の桃の名声を広めた優良品種として当時高く評価されました。このほかに丸見天心、朝日などの新品種も作出しました。さらに園長は桃が熟す前に収穫し、京阪神や東京の市場に出荷することを提案、指導し、販路の拡大に努めました。僧侶でありながら果樹栽培、研究に取り組んだのは、植産によって明治維新で衰退した寺の交流と農家の収入を向上させることにあったと言われています。園長の功績をたたえて、長福寺の境内に長尾園長上人聖徳碑が建てられました。ここで紹介した2人以外にも、笠岡市には果樹栽培に尽力した人たちが数多くいます。こうした人たちのおかげで、おいしい果物を口にすることができることを忘れてはなりません。問い合わせ、生涯学習課、電話69-2155 恩を忘れない。平成30年7月豪雨災害。笠岡市でもこれまで経験のない大災害に見舞われた平成30年7月豪雨災害は、皆さんの記憶にも新しいと思います。平成30年7月5日から3日間にわたって降り続けた雨は、局地的な線状降水帯の発生によって363ミリに達し、平均年間雨量1026ミリの3分の1を超え、市内各所に甚大な被害をもたらしました。市内の至る所で浸水被害などが発生し、小坂川の決壊や小田川の越水などによって、北川地区に被害が集中しました。その結果、市内では死者3人、負傷者4人が発生し、家屋の被害も全壊2棟、半壊9棟、土砂災害18棟、浸水被害371棟、うち床上198棟、床下173棟となりました。また、田畑や道路などの被害額は16億円を超え、集落は孤立し、山陽本線笠岡駅、福山駅間が1週間にわたり不通になるなど、決して忘れることのできない大災害となりました。災害への対応・支援。この大変な状況に対し、市も速やかに災害対策本部を立ち上げ、情報を迅速に入手し、避難情報の発令、避難所の開設、運営、危険場所のパトロール、消防組合と消防団が連携しての救助活動などを行いました。被災住宅の応急修理、建築物、廃棄物の撤去費用の補助、税や医療費の減免などを行うほか、農業者や中小企業者に補助を行い、営農や事業の再建を支援するなど、さまざまな事業を実施しました。また、官民挙げての街頭募金活動も展開しました。そして、多くの人から本当に温かい支援が笠岡市に寄せられました。3億円近い義援金は、全壊、床上、床下浸水などに応じて、1戸あたり約30万円から200万円に分類して、その全額を被災者に配布するとともに、返礼品不要のふるさと納税、寄付金約5000万円は全額復旧工事に充てさせていただきました。また、多くの飲料水、インスタント食品、タオルなどの生活用品などが届けられました。民間ボランティアの活躍。こうした中で注目されたのが、民間ボランティアによる活動でした。被災地域に潜在するニーズに応える形で、民間ボランティアセンター、雑巾プロジェクト笠岡が立ち上がり、民間の手による細やかな対応で、被災者とボランティアをつなぎ、北川公民館を拠点に約1ヶ月間活動されました。市内や近隣地域、そして全国から集まった延べ1200人のボランティアの皆さんについて、ニーズとのマッチング、道具の準備など、作業開始前の段階から細かく配慮して被災者宅に派遣しました。派遣先では、家財、畳などの搬出、家屋内外の清掃、洗浄、消毒、写真洗浄などの支援活動を行っていただきました。また、白石島で起きた 墓地の崩落現場では、墓地が私有地のため、行政の支援が難しく、復旧作業が進まない状況の中、市民とつながりを持つ一般社団法人ダッシュ隊大阪のメンバー、延べ約30人が駆けつけ、地元業者のボランティア参加や炊き出しなどの協力を受けながら、墓石と遺骨の回収作業などに当たりました。泥まみれの墓石は、戒名や家名がわかるように、また女性メンバーは泥にまみれた遺骨を素手で丁寧に洗浄しました。その光景を見た白石島の人は、手を合わせ、涙を浮かべて感謝していました。住民と民間ボランティアと行政が三位一体となったこのような取り組みは、全国的にも珍しい事例でした。継続的な活動。一般の災害ボランティアを受け入れての雑巾プロジェクトアットマーク笠岡の活動は、その後、災害支援アット笠岡に名前を変え、これまでの活動を引き継ぎ、毎年のように全国各地で発生する災害に対し支援活動を行っています。令和2年7月には山形県村山市、令和3年5月には熊本県益城町、同8月に福岡県大牟田市、そして先月発生した令和4年8月豪雨災害では、山形県川西町へと備蓄していたタオルを送りました。代表の高田哲司さんは、微力ながら小さくても支援を続けていけたらと言います。また、笠岡市は大規模な災害が起きた際には、継続して街頭募金活動を行っており、令和元年、台風19号、令和2年7月豪雨の際に寄せられた30万円を超える募金は、日本赤十字社を通じて、被災された人たちの支援に役立てられました。今後に向けて、平成30年の豪雨災害時には、困った時はお互い様と全国の皆さんから義援金、寄付金、支援物資、ボランティア活動などの支援をいただきました。その温かい気持ちを笠岡市は決して忘れません。営農を再開した北川地区や吉浜地区では、今も豊かな実りが続いています。今後も笠岡市は関係機関、民間ボランティアなどの皆さんと共同して、オール笠岡で市民の皆さんがいつまでも住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、全力で支援し、親子2世代、3世代が一緒に暮らせる持続可能な街づくりに努めてまいります。